それでは本日の聖書箇所をご一緒にお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マルコによる福音書の11章の20節から25節までの箇所です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の82ページの下の段からの箇所です。新約聖書マルコによる福音書11章20節から25節を読みします。朝早く通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。以上です。それでは本日のメッセージを裁きと許しと題して鈴木上牧師より取り付いていただきます。お願いします。
はい、おはようございます。今日はですね、大変難しい聖書箇所からメッセージを取り継ぐということで、私もちょっとこうどうやったらいいんだろうと考えながら、1週間を過ごしました。そしてやはりですね、思ったことは、一番最初に思ったことは、神様は愛のお方ですというふうに言うと、これは割と多くの人が理解しやすい。多くの人が、あ、確かにそうだろうな。なぜならば、愛が結局一番大切だということを生活の中で理解してきていて、愛すること、愛されることの大切さを知っているので、神が愛のお方ですと言われると、神がそういう方であれば本当にいいよねというふうに思うんでしょうか。あるいは、自分の生活の中で神様が愛しているということを感じるのでしょうか。これは受け入れやすい教えになります。聖書の中では確かに神は愛のお方だということが強調されてきています。その通りなんです。しかし神様は愛のお方であると同時に裁きの方だということも書いてあります。裁く方、裁きという話をすると、なかなかこれは私たちが受け入れにくい話になります。どうして裁き、愛、神は裁きの方だと言われると受け入れにくいのか、そのことについて考えてみると、やはり私たちが裁きについてこう理解しがたい、あるいは自分自身も、あるいは歴史の中で裁きの不平等さに泣かされてきたという経験があるからではないかと思うんです。私たち日本人にとって有名な話で言うと、第二次世界大戦後の東京裁判のことが挙げられると思います。それは、まあ、もちろん歴史観によってそれぞれいろいろと見解が違うと思いますが、数年前映画になった私はカインになりたいという映画がありますね。その映画とかを見ると大体の人は残念に思うはずです。こういう裁きがあって本当にいいのだろうかと考えさせられます。アメリカの歴史の中でもたくさんの裁きについても、冤罪の話ですと山ほどあると思いますが、冤罪だけではなくて、それは納得がいかないと思う裁きもたくさんあったと思います。わかりやすい話でいくと、先日ある人から聞いた話なんですが、ニュージャージーのあるパークウェイで制限速度が50マイルだったんだけれども、当然制限速度は60マイルぐらいだろうと思い込んで、前の車と同じスピードで走っていた。そしたらそれが70マイルだった。そしたら自分の車だけ警察に止められて200ドル以上の罰金を取られたという話です。これを聞き、こういう話はもう皆さんも何かしら少しなんかそれに似たような話があると思います。これもですね、なんで前の車ではなくて私が、しかも私は別に確信犯ではなくて、たまたま50マイルだということを知らないで前の車と同じスピードで走ってただけなのにという 思いがあると、その裁きについて不平等さを感じると思います。裁かれるということ自体に私たちの多くは腹を立てる経験があると思うんです。なんで裁かれなくてはいけないのかと考えるわけです。しかし今度は逆に、悪い人が自分の周りにいると裁きというものが必要だということを感じると思います。例えばあなたの近所に必ず暴力を振るう人がいるとします。会うと必ず暴力を振るう、明らかに悪い人なんです。誰かがその人を止めなくてはいけません。警察に言ったとしましょう。あるいは何かしらの、裁くことができる人に言ったとします。その人を止めるためにはおそらく罰を与えるか、その人の自由、行動の自由を奪うかになると思います。そのようにして裁きを与えなくては、今度は周りの人が本当に不平等というか、周りの人が大変な思いをするわけです。ですからこう考えていくと、裁きというものはできればあってほしくないものなんです。でも裁きなんてない方がいいと言ったならば、それはきっと嘘になります。私たちの生きている中で、私たちの社会の中では、裁きというものが必ず必要になってしまう、これは残念なことだけれども必ず必要になってしまうということが事実だと思うんです。悲しいけれども裁きは必要になってしまう、これが聖書でも教えている真理だと私は信じています。悲しいけれど裁きは必要になってしまう、これが聖書でも教えている真理だと思うんですね。で、聖書に話を戻します。新約聖書では神様の愛が強調されていることはわかると思います。イエスの生き方を見ると、そこには神様の愛が表されています。イエスの言葉に、あるいはイエスの行動に、私たちはしばしば心が癒され、自分が受け入れられているということ、自分が大切にされているということを理解できて、心が安らかになり、喜びが与えられることがあります。私たちの多くは教会では一番最初にこの新約聖書を読み、イエスの言葉から、イエスの行動から愛ということを学びますが、実は聖書、私たちは教会の中で経典と呼んでいる、聖典と呼んでいる聖書は、一番最初は旧約聖書から始まります。旧約聖書にももちろん神様の愛ということが語られているんですが、それよりも多くの箇所を割いて神様の厳しさ、神様の裁きについて語られています。神が裁く方だということを語っているんです。そしてその裁きについて学んでいくと、これが徹底しています。私たちからするとそれは一つの小さな罪じゃないって思うことも、神様の前にあっては罪は罪であるとして裁かれるんです。これを教えられると本当に厳しいなとつくづく思います。でも神様がそこを通して伝えたいことは、罪は罪である、人間の基準で見たら大きいとか小さいとかいろんなことを言うけれども、神の前にあっては罪は罪であるということなんです。そのことを伝えています。新約聖書では神様の愛が語られているということで、今日のこのマルコの福音書の11章の部分のメッセージに入っていきたいんですが、まず最初に11章の1節から見ていきたいと思います。これはちょっと長くなるので読みませんが、11章の1節から10節までの間に、イエスの最後の1週間が始まったことが書かれています。イエスの最後の1週間というのは、金曜日に十字架にかけられ、土曜日は墓の中にいて、日曜日に復活する、これを最後の1週間と呼んでいます。ここで最後の1週間が始まったというのは日曜日の話です。復活の前の日曜日の話ですね。復活の日から1週間前の日曜日の話です。この日、 イエスとその弟子たち、イエスとその一行はエルサレムに、私たちの言葉で馴染みがあるパスオーバー、過ぎ越しの祭りをお祝いするためにやってきました。エルサレムに入るときイエスは小さなロバに乗って入ってきました。そのことを通してイエスが軍事的な力を発揮するとかでもなく、謙虚な救い主としてここにやってきたということを表しました。群衆はそれを見てイエスを大喜びで迎え入れました。彼らの中には救い主というものがやってくるという約束があったので、その約束の成就の時だと信じて大いに喜んでイエスを迎え入れたんです。それが日曜日の話。群衆は大いに喜んでイエスを迎え入れるけれども、金曜日イエスが十字架にかけられる時にはみんな逃げていってしまう、あるいは自分は関係のない人だという顔をしてしまって十字架にかけてしまうという、すごいこの人間の矛盾さが表される日曜日の出来事です。日曜日イエスはエルサレムに入ってきて、都に入り神殿を見て様子を見て帰っていきます。そこからですね、エルサレムからだいたい3キロほど離れたところ にイエスは泊まっていたんですけれども、その3キロほどの離れたところで泊まって次の日の朝やってきて、あ、またエルサレムに入ってくるんですが、そこの部分をちょっと読みたいと思います。マルコの福音書の11章の12節から14節を読みます。11章の12節、翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。もう一度ここを解説しますと、イエスは火曜日の朝、そのエルサレムから3キロほど離れたベタニアという町からエルサレムに向かっていました。その途中で葉が茂っている木を見つけました。それはイチジクの木です。葉が茂っている、何かあるかなと期待して見る人がいるとは思うんですが、当時の人たちは自然と共に生きているので、イチジクの季節ではない、実がなる季節ではないということはみんなが知っている当たり前の話なんですね。イエスも当然知っている当たり前の話なんです。何かあるかと思うような葉が茂っている木なんですけれども、何もないということは知っているんですが、イエスは近づいていって何にも実がないという理由で、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにという、お叱りの言葉を与えたわけですね。怒ったわけです。ここでこれは普通に考えてもこうおかしい話です。実がないというのは当たり前の話、そんなことイエスも分かっている話なのに、なんでこれを言ったのかというと、これは行動による例え話だからなんですね。それ以外は理解のちょっとしようがない。なんでこんなこと言っちゃったのっていうと、この行動をもって一つの例え話で何かを教えているというふうに理解する以外理解のしようがないんです。で、どういう例え話なのかということをちょっと後で説明しますが、続きを読みたいと思います。マルコの福音書の11章の15節から、それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。祭司長や律法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。このイチジクの木の話があった直後、今度は神殿でイエス様が、あのイエス様がこう腰掛けを倒したと書いてあるんですね。かなり 明らかにあからさまにその怒りを表現したようですね。腰掛けを倒した、そして通り抜ける器具とかを運ぶことを誰にも許さなかったっていうんだから、きっとその誰かの前に立ちはだかったりとか、その荷物にバーンと手を置いたりとか、何かしらそういう行動をしたんじゃないかと思うんですね。かなり私たちの想像するイエス様とはちょっと違う激しさを持って怒りを表現したように見えるんですね。ここでイエスは何に対して怒りを表現していたのか。この両替人や鳩を売っている人たちというのは宗教儀式を行うための助けとして行っているんですね。各地からパスオーバーのため、杉越の祭りのために人が集まってくるので、その人たちが献金しやすいように両替人がいるんです。鳩の動物犠牲を捧げる人たちがいるので、その鳩を売っているんです。もちろんその中にはですね、いろいろな説があります。鳩を売っているのも何かしらそのこの鳩じゃないと捧げることができないからとか言って高くして売って自分がお金を儲けている人たちがいたんではないかとか、いろいろな説はありますが、いずれにしても、イエスはその売っていること、両替人がやっていること、物を持ち運んでいることを嫌ったんですね。そして彼らは強盗の巣にしているというふうに表現しました。本来ここは神にみんなが集中して祈る場所であるはずなのに、強盗の巣、つまり誰かの利益のために行っている、誰かが自分の利益のためにそれを得ようとして頑張っている。そしてそれは誰なのかっていうのを突き詰めていくと18節に出てくるんですが、祭司長や律法学者たち、当時の宗教の指導者たちが利益を得ていた。彼らはそれを見て、イエスの行動を見て、イエスがやっていることにみんなが聞いていってしまったら、従っていってしまったら、自分たちのものがなくなる、自分たちの利益がなくなるという恐れを持っていました。そしてここが短絡的だと思うんですが、イエスを殺そうということをもう一度確信して、彼はイエスを殺すための準備をしだすんです。当然そのこともイエスは分かっていて、この行動をとっているんです。19節、夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。そして今日の聖書箇所に入ります。20節からお読みします。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。また立って祈るとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。イエス様が実がならないようにと言った木が本当に根っこまで枯れてしまった。これを読むと植物を大事にする人たちからスイッチして、本当にうんと、何をやっているんだと、一本の木が、一生懸命育った木が枯れてしまったじゃないか。このことに関しては本当にちょっと説明のしようがなく、なぜイエス様はそこまでのことをしたんだろうと思うんですが、しかしイエス様はこの一つの木を枯らすことによって、私たち弟子たちにすごいメッセージを伝えたんですが、そのことが私たちにまでメッセージとして伝わってきています。それは何かというと、たくさんの葉を茂らせている木は何を表しているのか。おそらくそれは当時の宗教の指導者たち、最初や律法学者たちをはじめとするそのイスラエルの民、ユダヤ人の人たちのことを表していたと思うんです。神殿にはたくさんの人が集まってくる、そこは活気に満ちている、みんなが神様を礼拝したいっていう思いがあるように見える。しかし そこには実がない。神様への信仰で盛り上がっているようだけれども実がないんです。他の聖書箇所ではイエス様は当時の人たちのことをですね、彼らは口先だけで神を敬っているが心の中は遠く離れているというふうに表現しました。口先だけで神を敬っている、しかし遠く離れている。動物犠牲は捧げるけれども自分の罪を認めて神の前で悔い改めるという根本的なことはしないというふうにイエスは指摘しました。彼らは神様のことを思っているように見せかけていて、実は自分たちのことを思っているということを指摘していました。イエスはその怒りをこのイチジクの木を通して表現して教えました。たくさん茂っているようでありながら実際には実を実らせない、それがあなたたちの姿なんだということがこの指導者たちに言いたいことなんですね。そしてそれは実は指導者たちにだけ言っているのではなくて、イスラエルの民、ユダヤ人に伝えている。そしてそれは私たちに対しても、今ここで聞いている私たちに対しても自制の念を持って聞くべき言葉なんです。そう、私たちもきっと歯を茂らしているように見せかけておきながら、実は神の前で悔い改めること、神を本当に大切にするということに欠けていることがあるのではないか、そういうふうに考えることができます。そして木のことに関してこの裁きを与えました。最後の裁きがやってくるということをここで表現しました。裁きというとですね、聖書では最終的に何を与えているかというと、永遠の刑罰を与えるという裁きを教えています。聖書ではですね、永遠の刑罰という裁きがあることを教えるんですね。それは今この地上は神が作った地上である。神はこの天地をいつか滅ぼすことが来る。その時には全ての人は神の前に、裁きの座の前に立たされるということが教えられています。またもう一つは、私たちがこの地上での命を全うした時、私たちの体はここに残すけれども、この魂は神様のところに行き、神様の前で裁きを受けるんです。その裁きの結果は永遠の刑罰と言われています。滅ぼされるというふうに聖書で教えているんです。そのことをこのイチジクの木を通して表現しました。滅ぼされるんだよ、だから一日も早く本当に神様に立ち返らなくてはいけないんですよ。それがメッセージなんですね。滅ぼされる前に立ち返ってください。これが神様が私たちに望んでいることなんです。で、聖書では神の怒りということが繰り返し出てきます。神は愛の方であるけれども、その怒る方でもある。神は許す方であるけれども、神は悪を許さない方であるということなんです。で、神はその怒りを教えるときに私たちにも怒ることを教えましたね。怒りがあることを教えました。しかし許しなさいと教えています。神は私たちに許しなさいと教えました。この許すという言葉を学ぶときに、私たち日本人は特にこの難しいのは、許可の許という字も許すと読めますよね。だから私たち日本人はよくごっちゃになっていきます。許すというのは、その人の罪、悪いことがなかったこととして扱ってあげることであって、許すというのは悪いことをそのままにしておくということではないんですね。許可することではないんです。神様が許す方ですというときに、それは悪いことがそのまま放っておかれるという意味で言っているんではないんです。神様はその罪がなかったこととして見てあげようというのが許すと言っているんです。聖書の中でもこれは明確に語られています。パウロが新約聖書の中でいくつかの手紙を残していますが、その手紙の中にはよく、こういう悪いことをする人たちとは一緒に食事をとってもいけないというふうに言ってるんですね。だから 許すということに関してはっきりと教えているのは、罪がなかったこととして見てあげなさいというのは言っているけれども、その行動に同調したりしてはいけないし、その行動をやめさせなくてはいけないということは言っているんです。聖書で悪を許可していいとは言わないけれども、悪を許しなさいと教えました。そしてこの許すというのは実は本当に難しいことになります。皆さんの中で絶対に許せないって思う人はいるでしょうか。なかなかそういうもうすぐはっきりとって思うことがない人も、それぞれ何かしらこう許せないと思う気持ちというのがあると思います。それを許さなくてはいけないというのは、これは大げさじゃなくて私命がけの作業だと思うんです。自分の身を削るときは自分の心を削って、私はあの人を許そうと決意しなくてはいけないんです。私はあの人を許そうと決意して、私は許すという意思を持ち続けなくてはいけないんです。なぜならば一回許して、まあ、なかったことにしてあげようと思っても、その人の顔を見た瞬間にまたパッと怒りが返ってくるということも多々あるわけです。似たような状況に陥ったときにまたふっとその人のことを思い出して怒るということが多々あるわけです。だから許すというのは本当に自分を否定するようなことであって、本当に命がけと言っても過言ではないと思います。それを神様は私たちに言っているんですね。あなたは許しなさいって。で、どうしてその命がけの許しなさいという話が出てくるのかというと、これは神様がそういうお方だからなんですね。神様がまさに命がけで私たちのことを許す方だから、私たちにも許しなさいと教えているんですね。それが一番はっきりと現れているのが、あのイエス様の十字架の出来事です。イエスはこの最後の一週間の間対立していて、自分が十字架にかけられるであろうということは分かっている。弟子たちにももう3回予告している。逃げようと思えばいくらでも逃げれる。エルサレムに入ってこなければいい。でも十字架にかけられるところまでイエスはいる。なぜならばそれが神の前にあって、人の命を買い取る贖い、身の代金、代償になるからだということを知っていたから、そう信じていたからそれを行ったんです。そしてイエスがそれを行ったことによって、全ての人の罪が許される、それが許されることが起きたんですね。ただ問題なのは、その許しを受け取る人たち、自分の罪を悔い改めて受け取る人たちが永遠の命を受けるわけであって、受け取らない人たちにとってはその代償は結局そのまま通り過ぎてしまうわけです。ということは、このイエス様が十字架にかかったときに、この祭司長や律法学者たちのためにも十字架にかかったということができます。イエスは確かに裁きの言葉を与え、もう実がならないようにと言いましたが、しかし同時に本当に許す方であるということがわかるんです。神様の許し方は、自分の命をかけてそれをなかったことにしてあげようということなんです。だから私たちも心の中で怒りを持ったとき、それを許しなさいというふうに教えているんです。最後に具体的な話をしたいと思います。私が学んできたことですが、許しなさいと教えられて許せるんだったら、もう本当にラッキーだなというか、簡単な話でいいなと思うんですが、許しなさいと言われて許せるような問題じゃないんですね。どうやったら本当に許していけるのかということに関して、これはですね、神様の力によって私たちは許していくことができるということを学ぶ必要があります。神様は許しなさいと言った以上、神様自身の力を持って私たちに許すことができるようにしてくれます。神様は責任を持って私たちに許すことができるように導いてくれるんですね。それが本当の神様の素晴らしいところです。まず私たちは祈らなくてはいけません。神様、私はあなたが許せというので許すことにしましょう。ですから私に許す力を与えてください。 と祈らなくてはいけません。また自分自身の力のなさを神様の前に告白して、私は許したくても許すことのできない罪のあるものです、この罪をあなたが贖い取って許し、それをあなたにあって清くしてくださいと祈らなくてはいけません。この二つの作業が必要になります。罪を悔い改めることと、神様にお願いして私の心が本当に許すことができるように助けてくださいと祈らなくてはいけません。そのことを通して神様の力が働いて、聖霊なる神様が私たちの内側で許しを教えてくれます。これが私たちに与えられている素晴らしい約束なんです。ということで皆さん、今日は裁きについて学びました。怒りについて学びました。そして許すことについて学びました。今皆さんどこに注目があるでしょうか。誰かを許さなくてはいけない人は許すために祈る時を持ってください。許されることを覚えなくてはいけない人は許されるために罪の悔い改めの祈りを持ってください。また裁きということについての理解を深めなくてはいけない人はそのことを祈ってください。では、少し祈る時間を持ちたいと思います。天の父なる神様、あなたを褒めたたえます。裁きについて、許しについて、そしてあなたの十字架の御業について、私たちが理解することができるように、聖霊を私たちに与え、御言葉を私たちに与え、あなたのことを知ることができるようにしてください。そして私たちが心から人を許すことができるように、私たちを助けてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。